もしもし、
はい。
テレホン人生相談です。よろしくお
はい、
願
よろ
いい
しくお
た
願いい
し
たします。はい。
ます。では早速ですけれども、
はい。
まずは今日のご相談を簡単に教えていただけますか？
まず一番大きいのは、
はい。
娘に2ヶ月前、毒親。私の育て方が悪かったと。
2ヶ月前に
はい。
娘さんから毒親って言われてしまったってい
はい。
うのが一つ目。
はい。で、携帯もブロックされてまして、
そうなんですね。
はい。
で、一番大きいのがっておっしゃったけれども、その他にもその携帯ブロックされてとかいうようなちっちゃいことが、まあちっちゃくもないけど、いっぱいあるっていうことでよろしいかしら。
い。はい、そうですね。
そうですか。じゃあ、もっともっとね、詳しくお伺いする前に、
はい。
まずはおいくつでいらっしゃいますか？
私は72歳。
72 歳。
夫も72歳。
72歳。お子
は
さ
い。
んは全部で何人いらっしゃる？
2人、
上が？
長女45歳。
45 歳、次女
次
さん。
女43歳。
43歳。それで、毒親なんて言っちゃったのは、どっちのお嬢さん？
長女45歳の方です。
長女さんね。
はい。
で、今、一緒に住んでらっしゃるのかしら？
車で5分ぐらいのと
と
ころに
ころに。
別に住んでおります。
そうですか。
はい。
次女さんも別に住んでらっしゃる？
次女はもう県外の遠くに。はい。
県外にね。
はい。
じゃあ、今、お住まいには、ご主人とお二人ってことです
そう
か？
です、そうです。はい。はい。
それで、そのご長女さんっていうのは結婚されてるの？
はい。小6、小5の男の子が3人います。
中1、小6、小5。で、旦那さんとも一緒に住んでらっしゃる？
あ、もちろん、はい、住んでます。
そうですか。毒親だって。それはどういうこと？
まず一つ申しますと、家庭というものは、楽しく会話のある家庭を、まあ自分は望んでたようなんです。ですが、最近気がついたらいつも子供を叱ってばっかりいる。自分自身がイライラしている。このイライラが何だろうと遡ったら、私に育てられたから同じようなことをしているというんです。
要する
で、
に、あなた様が
はい。
怒って育てたってことよね。
共働きですので、時間もないし、時間に急かされて、主人の帰りは遅いし、やっぱり早く早くと急かしたり、まあどちらかって言ったら言われる通りだったと思います。すべて私の思うようにして育てられたから、自分がそういうふうに育ったということを言われまして、娘が近くに住むようになりました。私個人としてはもうとても幸せだったんですね。孫の成長を見てあげる。娘もフルタイムでずっと仕事してますので、何か助けてあげたい。例えばおかずでも一品あるといいかなと思って持って行ったりとか、それをまあまあ娘はそれはそれで感謝はしてたかもしれませんけど、結果的には自分は自分なりの家庭を作りたかったらしいんですけど、最終的には私自身の自己満足のためにやられてきたって言われまして。
要するに、娘さんのご家庭に、
は
お
い。
母さんが介入しすぎて
そう
たん
です、
だっ
そうです。
て
はい、
言わ
は
れ
い。
ちゃったってことです
はい、
よ
はい、
ね。
はい、その通り
そう。
です。
で、ちなみにさ、娘さんのご夫婦仲ってのはどうなんですか？
これがね、ご主人のことを悪く言うのではありませんけど、ご主人という方は、会社が定時に終わりましても、1時間ぐらいは、まあ、本屋さんで立ち読みして、とにかくまっすぐ帰宅されない。そし
じ
て、
ゃあ、
娘が食事を作ります。親子5人で食べようと思っても、食卓に着かずに、お菓子が好き
おか
で、
しい。
で、子供たちも、まあ、小さい頃はそれでよかったんですけど、今、中学生ともなると、お父さんはご飯食べずにお菓子を食べてるよねって。で、例えば、お休みだからどっか行こうとかじゃなくて、行くとしましたら、ゲームセンターでゲームがありますね。そういうのをやらせるとか、まあ、私は口には出しませんけど、いや、バットを持ったり、サッカーボールの方が大事なんじゃないだろうかって、 思うことはありました。そんなことも、ま、私聞くものですから、あの鍵は1個預かってありましたので、
だから随分手助けはしてたわけですよね。
私は手助けと思ってたんですけど、娘にしたら、あの私自身の自己満足のためにやられてたと言われて、
毒親なんてもう爆発しちゃったみたいな感じじゃないですか。
そうです、そうです。
なんかね、きっかけってあったんですかね、
きっかけとしたら、パイプ椅子一脚、本当に値段で言うと1000円でした、
はい、
その椅子を私が二脚、あの娘に許可を得ずに買ったのは確かなんですね、っていうのは、あまりにもちっちゃなおもちゃの椅子みたいなので宿題やっている、もう体は中学生ってなるともう170センチぐらいで、でたまたまその椅子を私が、まあ、いらなかったらうちでもらえばいいやぐらいの気持ちで置いたら、ああいい椅子だ、座り心地がいいって言って孫は喜びました。
孫さんたちは喜んだんだけど、
はい、だけど娘にしたら、そこまで介入するのっていうのが、
カチンときちゃったってことなんですね。
いや多分それが引き金だと思います。
そうですか、はい、じゃあ今日は、まあ、こっから先どうしたらいいかってことですかね。
そうですね、
わかりました。先生にお伺いしてみましょう。今日お答えいただきますのは幼児教育研究の大原恵子先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
いろいろ複雑になっていますけれども、全部ご整理をしてまして、まず、お母さんと娘さんの関係ですね、それを整理しておきましょうか。まず、お嬢さんは、下のお嬢さんでもあなたに対する思いは優しいでしょう。と申しますのは、一瞬ね、毒親とかね、あの携帯を切ったとかってなっていますけれども、それは表面に出たことですよね。このお嬢さん、見えないものお母さん感じてましたか。例えば鍵お母さんに渡してますよね、これ家の近くにおりますよね、それ心ですよね。すごく深い思いを持ってますよね、このお嬢さん、そういうお嬢さんでも、あなたは表面的に見える形でお嬢さんと接してるんですね、そうしますとどうなるかって言いますとね、お母さん今まで私のためにあなたのためにしてあげている、あなたのためにっていう言葉が行動言動全てにあったんではないかなと思うんですね。そう言われてしまったら自分は反論できないんですよ。あなたのためにこれをしているのよ、あなたのためにって言われてしまうと、あちょっとこの行為重たいなと思っても黙ってしまうんですね。それが積もり積もってきたんではないかと思うんですね。お嬢さんの心は、あなたに対する心はアンビバレントです。つまり好きだけど嫌いってことです。それがお嬢さんの心だと私は思ってるんですね、そうして見ていくとあなたのために私はこうしてるのよってことがとっても多いんだと思うんです。ということはお母さんがどちらかというと感情型過剰なる愛情を売り込む方です。だから、あの愛情がね、あなたの感情がガーッと湧き出ちゃうと、もうこれもこれもいっちゃうんですね。それすっごくお嬢さん重たいんです、そして今回ですね、毒親といったこと、それから携帯を切った、このお母さんに分かってもらうならば、お母さんの分かり方は心のひだを読むんではなくって、心のひだっていうのは ね、鍵と近所なんです。私はこうしてあなたのそばにいるのよってことは言わないけれども、親を思う気持ちは強いんですね、お嬢さん、お母さんはそれを当たり前と思ってる。こんなに私がやってあげてるんだから、娘は私を好きでし、だったらもっとやってみましょうってなるんですね。
そうですね、
そうですよね。本当にこのお嬢さんね、細やかですよ、心が、
あの本当に優しい子、
そうでしょ、先ほどね、冒頭でね、次女とご長女どうですかって聞いたのはそこなんです。結局ね、感情的愛情型でやってしますから、それを言ってもね、多分お母さんはだって、あなたが好きだからって言うんですね。でもお嬢さんするとそれがすごく重かった。
そうですね、
もう一つですね、お嬢さん幼児期からお母さんの顔色を見ていい子だったんですね、
です。というか、私自身がやっぱり親の顔を見て育ってましたので。
なるほど、はい。そうしますとね、今、はい、お婿さんあまり会っていませんけどって言うんですけども、
はい、
言葉の端々、はい、目線、ため息、はい、例えば、はい、あ、まだなの、はい、っていう感じで、はい、そういうものをお嬢さんにビシビシとくるんですよ。なんと母は私の夫を見てるだろうかって、
うん、
感情的愛情方のお母さんから育てられた子供っていうのは、
はい、
とんでもないことまで考えちゃうんです、
はい、
このお母さんがもしかしたら夫もよく思ってないんじゃないかなと思うと、自分の感情よりもお母さんの感情を移入しちゃうんです、
うん、
心当たりありますか？
あります。
ああよかった、気づきました。この子は好きなの、お母さんは、
はいはい、
好きの上に、
はい、
この子がいなければダメってことをお母さん自覚してなかったんですね、
はい、
そしてそのお孫さんにやってあげるのも全て、はい、おばあちゃんが好きだからやってるのよっていう表現であればでもあなたのために、あなたのためにって言われてしまったらもう何にも言えない。先ほどの、2ヶ月前の事件もそういうことなんですよ、はい、お母さんの言ってることは分かるけれども、私は人生があるのよってことですね。でね、
はい、
今どうするかというと、
はい、
黙って待ってたけどの。
やっぱりここはもう自分で我慢我慢。
お嬢さんも我慢我慢です。今ここで妥協してしまうと、またあのお母さんの感情的愛情方ですよ。が来てしまったら、私が潰れる。それから夫まで嫌いになってしまうんですよ、彼女。うん、お母さんの評価に来たの、今日まで。わかりました。そしたらあなたが辛いな辛いなと思ってる時に、あ、これからは私がしたいんだと、必ずお嬢さん戻ってきますから、まずね、鍵を預けること、
はい、
それからその家の近くっていうのはね、皆さん当たり前に思ってるかもしれませんけれども、
はい、嬉しかったんです、
ね、嬉しかったでしょ。
うん、本当に嬉しかったです。
その鍵はね、お嬢さんとあなたの目に見えない心の絆だったんですよ。
はい、
でもお母さんはどちらかというと相手から受けれるものは嬉しいんです。
うん、そうですね。
でも相手に渡すことはできないんです。それはお母さんの親関係にあったんです。
はい。
だから何か売り込まないと自分の存在がなかったんですね。
はい。
初めてお嬢さんが私が求めていたものを鍵とね、家の近くに行ってくれたのに、なんてことをしたんだろうと思いますでしょ。
ああ、思いました。
よかった。そうしましたらね、どちらかというとお母さんが失敗してしまうのは、はい、感情的愛情方ですから、申し訳ないと思ったら、はい、すぐに行動に移そうとしちゃうんですよ。
それはあり得る、
本当に強い愛っていうのは、
はい、
待つことです、
はい、わかりました。
わかりますか。
はい、
待てます。
いやー、よかった。はい、
必ずお嬢さん戻ってきますから。そして戻ってきた時に、はい、お母さん素直に言うことですよね、
はい、
それだけ十分ですけども、
はい、
大丈夫ですか。待つことですよ。必ず待ってください。
はい、わかりました。ありがとうございました。
はい、よかったです。なんかお声がね、すっきりされた、は
い、いつもあのラジオ聞いてまして、人様のお話を聞きながら、今度自分がこう初めてこういうものにぶつかって、
はい、
どうしようと思った時に相談してみようと思いました。
そうでしたか。
でもよかった。
光が見えました。
見えました。
先生がね、待ってって言ってましたから、はい、待ってくださいね。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、では失礼いたします。お幸せに。
ありがとうございました。ありがとうございます。